学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、農学部水族繁殖生理学研究室、三浦武教授です。海や川に生息する魚介類の生態の解明を行い、生息地での保護や水産業への応用、そして環境の保全に取り組まれている三浦教授の研究についてお聞きします。私もずっと愛媛県生まれで、目の前が海だったんですけれども、先生も海のお近くでお生まれになったんですか？
はい、
どちらですか？
横浜。
まあかっこいい。横浜で、
はい、
横浜はじゃあ学生時代はずっと、
高校までは、はい、横浜で育ちました。
もう浜っ子ですね。
そうです
ね。そこから大学はどちらに行かれたんですか？
大学は北海道大学の方に。
あら、また随分北に、はい、
そうですね、
上がられて、
はい、
北海道大学に行こうと思われたのはどういったきっかけだったんですか？
そうですね、もともと生物が好きで、ただ普通の生物学をやるよりもなんか役に立つ生物学をやりたいなということで、はい、いろいろ考えてて、海も好きなんで、
うん、
水産学をやりたいなということ で水産学があるその大学ってあんまりないんですね、でその中でやっぱり北大が一番魅力を感じたので選びました。
もう横浜って言ったら本当にこう都会的な街だと思うんですけれども、そこから大自然の北海道に行かれた時はどういうお気持ちでしたか？
初めはすごい大草原あるのかなと思ったりしたんですけども、
はい、
初め教養課程は札幌なんですけどね、札幌も非常に都会なんで、
そうですね、
あんま変わらんなという感じ。ただその下宿の入って、下宿のこう窓を開けたらそこに牛がいたんですね。で、ああやっぱり北海道だなってその時実感しました。
ああ、はい、なるほど。でもやっぱり水産学をやるのであれば、やはりその北海道でやっていこうと。
そうですね、はい。
これ思われたのはやっぱ高校時代に、
はい、やはり農学ですとか水産学をやりたいなと思ってたんですけども、うん、たまたまそのテレビを見てた時にですね、
はい、
そのなんかうなぎの種苗生産をやってますよと、北海道大学でっていうのを見て、ちょうどそのテレビにうなぎが出てたんですね、
はい、
あ、こんなことやってるとこあるんだなということでちょっと興味持ちまして、
はい、
はい、
うなぎに、まあ私もうなぎには興味があるんですけれどもうなぎってそんなに興味を持つほど不思議な生態なんですか？
そうですね、分からないところがものすごいたくさんあるということで、はい、もうそのどこで生まれたかっていうのもつい最近分かったぐらいで、はい、もう非常に謎の多い魚ですね。
だってうなぎって言ったらもう日本でもずいぶん昔からこうね、かば焼きとか、
はい、
もう食べる方で申し訳ないんですけれども、親しみのある魚だと思うんですけれども、生態についてはここ数年なんですか？
そうですね、もう大体昔から予想はついてたんですけども、
はい、
そう、証拠がなかなかなくて、
うん、
で本当に去年ですかね、
去年？
一昨年かなそのぐらい証拠が見つかりまして、そのマリアナ海溝っていうところですね、
はい、
あの辺にたくさん海山、海の山があるんですけども、そこで産んでいるということが、まあ、初めて明らかになったんですね。
うなぎはマリアナ海溝で生まれているんですか？
そうですね、付近ですね。
うなぎを追っていって探り当てたわけですか？
僕は研究者なんで
そうですよね
まあ追ってったんでしょうね、大体は分かってたんだと思うんです
けど、うんうん、例えば生まれてから10日とか、
はい、
生まれてから1週間とか1年とか、
はい、
遡っていくとマリアナ海溝に行き着いた。
そうですね、はい、
でもうなぎの養殖とかも聞きますよね。
あれはそこで生まれたうなぎが、海流の黒潮に乗って日本に来ますけども、
はい、
それの川に登ってくる直前のシラスウナギって言うんですけどね、
はいはい、
それを取ってきてそれをただ大きくしてるだけなんですね。
あ、もうその稚魚を大きくすることを養殖と。
そうですね、はい。
あ、じゃあその孵化をさせているわけではないんですか？
そうですね。
じゃあ今まで孵化っていうのはできなかったことなんですか？
まあ、実験的にはもうそれを30年ぐらい前にできるようになってるんですけども、
はい、
その後やはりその大きくすることができなかったとね、あとその効率がものすごい悪いんですね。でなかなか実用化には至ってないっていうのが、まあ、今もそうなんですけども、
はい、そうですか。
っていうのはまずものすごく未熟なんですね。我々食べてるうなぎっていうのはもう、うん、体大きいですけど、あれも赤ちゃんみたいなもので、で 要するにそのままほっといても成熟しないんですね。
あ、
例えばタイなんか今その種苗生産って言って子供を取ってそれから養殖してますけども、あれはあの年月が経てば自然に卵を産むようになるんですけども、はい、うなぎの場合はいくらもう何年経ってももうずっと赤ちゃんのままです、ね、
はい、
体大きいですけども大人にならないですね。でそれをやっぱり人工的にあの人が手を加えて、ね、うん、成熟させて大人にさせてやらなくちゃいけないんですけども、
はい、それでもじゃあこれまでうなぎは何のこう困ったこともなく生きてこられたわけですよね。
あ、ただどんどんどんどん資源量は減ってるらしくて、
あ、はい、なるほど。じゃあ少しこう手を貸してやることで絶滅から
そうです、ね、
守ってやるというようなこともできるわけですね、
は
い
は
い、
そうですね。
で先生はその研究の中で試験管の中で、
はい、
そのうなぎの精子を作る、
はい、そうですね、
はい、ということを世界で初めて成功されたと、
はい、動物でやったのは私が初めてですね、はい、
これはでも人間の手でなかなか作り出せるものではないと思うんですけれども、
はい、
やはりずっとこう研究を重ねてこられて、
そうですね、うなぎだからできたという話もあるんですけどね、うなぎが非常にそういうのを研究するのに優れてたというか、要するに赤ちゃんであるがためにやりやすかったっていうのが、
はあ、
はい、
あ、なるほど。もうこれは20年近く前に、
そうですね、20年ですね、そんななるんですね
でもそれまでもその他の学者の方が目をつけなかったところに先生目をつけられたわけですよね。
ああ、うなぎはだからあんまりその実験動物として認知されてなかったんですね、はあ、動物でやっぱり一番人口が多いのはマウスとかね、あとそのハエですよね、
はい、
ショウジョウバエですとか、はい、あとはその最近だと線虫ですとかね、
うん、
あと魚でいうとゼブラフィッシュですね、
はい、
あとメダカとかね、そういう魚は非常に盛んに研究されてるんですけども、うなぎはあまり注目されてなかったですね。
はあ、まあ、例えばマウスにしても小さくてもそれはもう成熟した大人なんですよね、きっと。
あ、はいはい、
でもうなぎはあれだけの大きさがあっても子供なんですか。
そうですね、子供ですね。
成長過程にあるものだから、はい、研究もしやすかったっていう部分があるんでしょうか。
まあ、これは生物学的にね、
はい、
全部の過程を見ることができると。普通は止まってないですよね、どんどんどんどん進んでっちゃうんですけど、はい、うなぎは止まっててくれるんで。
はあなるほど。何センチぐらいあるんですかね、うなぎって。50センチぐらいは。
50センチですね。普通商品サイズあれ50センチで全部オスなんですけどね、メスはもっと大きくなるんですね。
メスは食べないんですか、あまり。
メス商品で出るのはだいたい50センチぐらいで、大きいのも食べてますけどちょっと脂っこくてね、そんなに美味しくないと言われてますけどね。メスは1キロぐらい。
全然違いますね、はい、あれで何年くらいのもの。
養殖で出てくるのはもう1年もしない、シラスからサイズなのに、まあ、1年以内ですね、全然。
こういった研究をずっとしてこられたわけなんですけれども、
はい、
魚って知らないことがいっぱいあるんですね。
まあ、そうですね、非常に種類が多いんで、で我々人間も含めてですね、背骨のある生物っていうのがだいたい4万種ちょっといるんですけども、はい、そのうちの半分以上が魚なんですね。ですからものすごい種類が多いんで、
はい、
もういろんな性質を持った魚がいますね。
まあ、海に住む魚もいれば淡水川に住む魚もいますし、それでもまた違ってきますよね、はい、生態が、はい、他には先生どんな変わった魚注目してこられましたか。
例えばその一人で卵産んでそのまま大人になっちゃうやつですかね。要するにオスがいなくて、
はい、
自家受精してしまうとか。でもそれはあんまり研究はしてないですけどね、そういう魚もいますし、あと性がコロコロ変わる。
性が変わる、
はい、メスだったものがオスになっちゃうとかね、
はい、
そういうようなものもいますね。ベラの仲間はオスが1匹で全部メスなんですけど、
ベラって言って綺麗な魚ですよね。
キュウセンとかね、いうやつですね。
キュウセン、
ベラ、赤ベラ、青ベラって、
はいはい
はい、
愛媛でもよく
釣れるやつですね、はい、
あれも
性転換魚で、初めメスばっかしなんですね。でその中で一番大きいのがオスに変わる。
あ、それはやっぱ一番強いんですかね。
うん、視覚的に一番大きさが大きいものがオスになるんですね。
はあ、で一夫多妻になるんですか。
一夫多妻ですね、
はい、それもやっぱりこう生きていくためのシステムなんですよね。
そうですよね、
はい、へえ。うなぎはもうずっとその性別が変わるというものではないんですよね。
うなぎもいろんな説があってですね、
はい、
はじめその雌雄同体だって言ってる研究者もいますけども、まあ、未分化な時期が長いんですね、うん、オスでもメスでもない時期が長くて、
はい、
で、まあ、オスになるものはオスになります。で、養殖の魚は9割方オスになってしまう。
養殖をすると？
そうですね、ああいうストレスがかかる環境にいるとオスが多くなる傾向にあるらしくて、で天然のやつを取ってくるとだいたい1対1あるいはメスがちょっと多いらしいですけどね。
あ、なるほど。それでもやはり研究をしていかないとわからないことでしたね。
あ、そうですね、はい。
で先生、そのうなぎからまず始められて他にはどういった研究をされてこられたんですか？
うなぎやってました。あとサケマスですね、の研究も、まあ、北海道にいたんで、はい、
サケとマスはまたうなぎとは違う。
全然違いますね。そうですね、
サケマスは川で生まれて、はい、海に行ってもう一回川に帰るって。
川で生まれて海で育って、そうですね、で、はい、川にまた卵を産みに来るんですね。はい、
とうなぎは海で生まれて、
海で生まれて、はい、
川を目指すという、そうですね、逆の性質ですね。
はい、
その他は何か興味を持たれた魚っていうの？
何でも興味持っちゃうんですけどね、まあ、今やってるのはそのハタの仲間ですかね。
ハタ、
はい、
はい、
は非常に面白いですね。
ハタっていうのはどういう魚なんですか？
ハタはちょうど愛媛県がですね、その養殖、今ブリですとかタイが非常に養殖盛んですよね、
はい、
で次 の、 その養殖の主要な種にしようというふうにして今愛媛県の方が開発してる魚なんですけどね、
はい。もう愛媛は本当に養殖、日本でも有数の養殖、
ね、日本一、生産額でいうと日本一ですね、
はい
はい、
その愛媛県が次に育てようとしている魚がハタである。
そうですね、はい、
その研究に先生も携わっていらっしゃると
、まあ、ちょっとお手伝いしているというレベルですけど、ね、はい、
ぜひこのお話はまた次回ですね、じっくり伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週も引き続き農学部水族繁殖生理学研究室三浦武史教授にお話を伺います。お楽しみに。